寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。おなじみ株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、もういよいよ令和もう2年になろうとしていますけれども。
そうですね、もうあと10日ぐらいですかね。
そうですね、はい、来年の予定も気にかかるところですが、
はい、
はい、
来年の予定と言っていただきましたので年明け早速なんですけれども、1月の11日の土曜日にですね、実は、はい、私自身が微力ながらちょっとお手伝いをさせていただいている聖母の小さな学校フリースクールのですね、30周年記念イベントをまあさせていただくと、まあ、イベントをするというとですね、お金がかかるわけなんですけれども、とにかくお金がない学校でございますし、もう私たちも支援する多くの皆さん方もそれなりにお志を頂戴してですね、本当にこう皆さんの善意で支えて運営ができているという非常に質素な経営の運営の中でですね、本当にでも愛情だけは満ち溢れている、はい、そういう素晴らしい学校、この日をですねずっとと続けていくためにも、ぜひともこの30周年に今なりますので、この1月11日、舞鶴総合文化会館小ホール1時から、4時半までですね、13時から16時30分までなんですけれども、ぜひお運びいただいて、そしてこの聖母の小さな学校の存在、そしてその意義といいますかね、はい、ぜひとも皆さん方にご理解いただきたいなと、そしてご協力をいただけると、ぜひね、皆さん人ごとではなくって、自分自身の子供がまた孫が学校に行けなくなってしまった、うん、不登校になってしまう、その理由としてはいろいろあると思います、
うん、
まあ、でも、結果として学校に行けなくなっている状況というのは、心の中に非常に大きな問題を抱えている子どもたちがいるという事実は、これは、もう皆さんがご理解いただけるとか想像に難しくないと思うんですけれども、実際現在ですね、小中学校の子どもたちの中でですね、これ2018年のデータですけども、164,528人も不登校という位置づけになってしまってるんですね。で、高校生も入れるともっととんでもない数字になりますし、これは一応データとしてカウントできたのがその164,528なので、今そこ表に出てこない隠れ不登校みたいなのを入れるともう倍では済まないすごい数になるというふうに思ってます。そういった意味で国の方もですね、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保に関する法律ということで教育機会確保法というものができましてね、はい、でこれによって必ずしも学校に行かなくても、
はい、
今現席校という所属している学校に行かなくても、それなりの学びの場、まあ、フリースクールを代表するようなそういう教育施設というか、心の拠り所にしていただける学びの場に行っていただいて、
はい、
そして、社会人として、まあ、学習ということだけじゃなくて人生の学びの場をしっかりと持つように、まあ、努力していただければいいですよと。だから決してその学校に今普通の現席校という自分が所属している学校に行ってそこにちゃんと出席簿を取ってもらって、 そして成績をいただいてということばかりが教育じゃないんだということを、まあ、国の方も認めてくれるようにまあなってきてます、まあ、そういった意味で、ぜひともですね、皆さん先ほども言いましたけども、この舞鶴にある聖母の小さな学校、これはですね、以前もお話ししましたけれども、ここで例えば中国の先生に餃子の作り方を教えてもらったりすると、
はい、
中国語で当然教えてもらったりもするので、これ外国語も勉強したことになるし、お料理したので家庭科の点数にもなるしということなんですね。でこれを評価して、そういったふうに今の学校で学んでいるものに、まあ、ちょっと無理無理という感じがしなくもないというふうに思われるかもしれないけど、でもそういったようなことを通じて学校の現設校に向けてのその評価としてフィードバックしていくと、でこれを厚生労働省、文科省、そして、京都府舞鶴市、ここも舞鶴市素晴らしいなと思うんですけどね、舞鶴市教育委員会と皆さん方、先生方が働きかけていただいて、そういう評価をきちっと現設校にフィードバックできるシステム、これで日本でここしかないんですよね。前もこの私の今こういただいている番組の次の、8時15分から、はい、10代の扉、
はい、
ね、中で、みんながこうお話をしてくれて、特に新宮君だったかな、そんな評価してくれる学校あるんですかってえらいびっくりしてくれてましたけども、ぜひともですね、その舞鶴にこのフリースクール、聖母の小さな学校は日本でも非常にまあ唯一と、珍しいというより唯一、そういったことをテスト的に取り組みをされている学校、もし皆さんのご家族なりに学校に行けなくなったりした時に、このフリースクールの門を叩いていただいて、ほとんど玄関開いてます。私いつ行っても先生いらっしゃらなくてもね、梅沢先生ご夫妻でまあこれ運営いただいてるんですが、梅沢先生いらっしゃらなくても玄関開いてるんですね。ですからまあいつでもちょっと相談事があると思えばお電話いただいてもいいですし、ちょっとメモを書いといていただいて後から電話頂戴でもいいと思うんですね。まあ、そういうふうにして自分の今の現状をなんとか周りの人に知っていただく、ご家族に話せないこともあると思うんですけども、そういったような時にこそこの聖母の小さな学校、梅田先生のところに行って何か一言お伝えすることによって次の第一歩が見えてくるんじゃないかなというふうにも私はずっと関わらせていただいて、そういうふうにまあ実感をしてます。淵本さんもね、前梅沢先生とお話をいただいたことあると思うんですけども、
ま
あ、どのようにお感じになりましたか、先生とお話されて。
私はここの存在をその田中さんからご紹介いただいて初めて知ったんですけれども、
はい、
まあ、大きく2つ感じたことがあって、
はい、
1つはやはりお話を伺ってますと、私たちが想像している以上に悩んでいる子どもたちの心の闇は深い、
はい、そうですね、
すごく深刻だなと感じましたし、
はい、
そこに寄り添って、そして学校教育というところではまた学べない人生の学びを提供されているっていうことの、
はい、
やはり意義とか素晴らしさ、絶対なくしてはいけないっていうことを感じましたし、
はい、
もう一つは先ほど田中さんもおっしゃったように、その単位として家庭科、
はい、
数学、認定ができるということは、
はい、
ただその時を過ごすだけではなくて、ちゃんとそれが学びとして認められている、
はい、そうですね、
これはすごいことだなと大きく感じました、
はい、だからこういった取り組みをのこの聖母の小さな学校で取れたデータといいますかね、そこの、要するに卒業生たちが残してくれたこの生き様が、これから文科省を通じて国の一つの、現設校以外での教育の評価のあり方っていうことにもつながっていくと非常にありがたいなというふうにも思ったりしてます。で、まあ、よく似たというか方がですね、まあ、ついこの前アフガニスタンで、はい、銃撃されてですね、お亡くなりになってしまわれた中村哲先生ね、お医者さんはでありながら灌漑用水をいろいろと、指導されたりして、一つのまあデベロッパーというか生活を改善していく医療の世界も、そしてまあ土地の開発も全部一人でやられていった、まあ、ノーベル平和賞に値する生き方をされてきた、まあ、この中村先生の生き方を見ててもですね、慈愛に満ちてて見返りってほとんど考えてというか基本的に考えてないわけですね。こういう努力してこういうふうに動いたからいくら儲かるかとかいくら給料もらうとかですね、 そういったことじゃなくって、その自分に関わる人たちがどれだけ笑顔になってくれるか、幸せに感じてくれるか、もう純粋にその大きな愛情で包んでいただいてたということだからこそ、アフガニスタンの人たちはもう名誉国民的にですね、本当に心から先生の死を痛み悲しみ、そしてまあ大統領自身もそういうふうな対応をされた。だって中村先生の棺は国旗がかけられてたということですからね、アフガニスタンね。そういったことを考えても、いかに尊い行動、あの生き様をまあなされてこられたかということなんですけど、まあ危険という部分についてはアフガニスタンというのはすごいところでですね、西部の小さな学校はその舞鶴において危険ということはないんですが、ただ先ほど言いました慈愛に満ちた人との接し方、自分の生き方という部分についてはですね、梅沢先生もですね、この中村先生も僕は一緒じゃないかな、
はい、
自分に関わってくる人をいかにこう笑顔を多く、そして幸せに感じていただけるようなお手伝いができるか、もうこういったところにもお金の尺度なんて全然出てこないんですね。だからね、もう本当にあの梅沢先生の、あの日々の生活、いろいろとこう、まあ、月に1度か2度ぐらいしか一緒にあのお話したりする機会はないんですが、その都度、ね、素晴らしいなとこう思うのと、頭が下がる思いで、自分が本当に梅沢先生のように徹底して慈愛の気持ちだけでこう生きていけるのかというようなことを考えたときに、とんでもなく精神力が強くないとできないなということなんですね。もう本当にね、この日本という経済社会においてお金の尺度を徹底的に取り払って、ただただ関わる子どもたちの幸せを念じて、もう願ってというより念じてですね、そのことだけに全身全霊、全ての生活をそこに持ってこられている、自分の生活が全て子どもたちの笑顔に、そしてその笑顔を見た時に良かったと思える生き方、こういったようなことをですね、ぜひこの1月11日会場にお越しいただいて、肌に感じていただきたいというふうに思います、はい。最後にお願いなんですけどね、あのぜひともこの運営について皆さん方の温かい志といいますか、
はい、
ご寄付がいただけたらなというふうに思ってるんですけども、
はい、
はい、ちょっとそのホームページの方のことを教えていただいていいですか。
はい、皆さん、あのヤフー検索でセイボと小文字で SEIBO1989 と検索をしていただきますと、灯台のマークのついたホームページがヒットします。このホームページから左下のメニューボタンを押していただくと、あの寄付であったりとか参助会員になる方法というのがございます。このお話を聞いてぜひ力になりたいという方、そちらをご覧いただき、またこの1月11日1時から4時30分まで行われます不登校とともに生きてという教育シンポジウム、ぜひお足をお運びいただきたいと思います、
は
い、
総合文化会館ショーホールです。
今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そして先ほどお話がありましたフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週お会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。